この26章にはアグリッパ王に対するこのパウロの証しのことが出ています。このアグリッパ王は生粋のユダヤ人の王ではなくて、ローマ政府によって傀儡政権として建てられて、そしてそのユダヤの地方を治める王として置かれていたというような人物であるわけです。決して彼がこのユダヤ人の中からこの選ばれて神に立てられた王とは全く異なる存在であるわけです。しかしアグリッパ王はそのユダヤの地を治めて、そのユダヤ人の慣習、そしてまたその宗教に対しては詳しく知っている人物であったわけです。3節のところに、王様はユダヤ人の慣習や問題に精通して笑いますとペテロが言っている通りであるわけなんですけれども、じゃあこのパウロのその願い希望は何であったのか。それは7節のところを見ると、私たちの十二部族は夜も昼も熱心に神に仕えながらその約束のものを得たいと望んでいます。王よ、私はこの望みを抱いているためにユダヤ人から訴えられているのです。じゃあ約束のもの、そしてまたパウロが望んでいたものは何か。それは8節に、神が死者をよみがえらせるということをあなた方はなぜ信じがたいこととお考えになるのでしょうか。彼が望んでいたのは死者の中からの復活、永遠の命に預かり、また神の御国に生きるということを彼は望んでいたわけです。それはこのアブラハムの時からもうそのパウロの時代、そしてそれは今日にも変わることはないわけです。ヘブル書の11章には信仰列伝、アブラハムからのその人々の求めていたものが出てくるわけですけれども、私たちも一体何を願っているんだろうか。神の国の実現、私たちが救いに預かり、そしてまた神の国が表されて、そしてやがては天の御国に凱旋していくということを私たちも待ち望んでいるものであるわけです。そしてこのパウロはそのことのために実はイエス様とダマスコ途上でお会いするというような出来事を彼は証しをしたわけですけれども、その時にイエス様自身が15節を見ると、私はあなたが迫害しているイエスであると自らをこの表された。それは目的があるわけです。その目的というのは16節を見ると、私があなたに現れたのは、あなたが私を見たことや私があなたに示そうとしていることについてあなたを奉仕者また証人に任命するためである。ですから彼は直接に復活のイエス様から任命された。それはこの証人、証をする、何を証をするのか。イエス様のその復活、そしてまたイエス様が述べ伝えていた神の御国、そのことを彼は語るものとしてイエス様から選ばれたものであるわけです。そしてそのことは18節を見ると、彼らの目を開いて闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして私を信じる信仰によって彼らが罪の許しを得て聖なるものとされた人々と共に相続に預かるためである。罪の許しを得る、神に立ち返って、そしてまた聖なるものとされる、そして相続に預かるというのは天の御国の相続のことであるわけです。彼はコリント人への手紙の中でキリストと共なる相続人ということを言っているわけですけれども、私たちも神の子とせられて、そしてまたキリストと共に御国を継ぐものとされている。そのことのためにまた私たちはこの救いに預からなければならないわけです。20節のところには、この悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと述べ伝えてきました。 まあ、彼も悔い改めたわけです。彼はかつては神様の愛が全くわからないで、律法に生きて、そして律法で救いを得ようとしたんですけれども、彼はそれをすることはできなかった。しかし復活のイエス様にお会いして、迫害しているイエスである、彼はこのことを通して神様の愛、罪の許しが分かり、また彼は悔い改めてこのキリストに従うものとなったということであるわけです。そしてまたモーセやまた預言者たちが語っていたのは何か、23節を見ると、すなわちキリストが苦しみを受けること、また死者の中から最初に復活し、この民にも異邦人にも光を述べ伝えることになると話したのです、とモーセやまた預言者たちが語ったのは、まさにこのキリストを語ってきたということを、まあ、彼は証しをしたわけです。まあ、アグリッパ王は28節を見ると、お前はわずかな時間で私を説き伏せてキリスト者にしようとしていると言いましたけれども、しかしこれ以外に他に救いはないわけです。私たちがこの復活のキリストを信じる、そしてまた悔い改めて主に従っていく、これ以外に私たちの救いの道は他にはない。しかし残念ながら彼らはこのイエス様を信じて立ち返るっていうことはしなかったわけです。ただ単に彼らは言ったことは、31節を見ると、あの人は死や投獄に値することは何もしていない、そして32節でアグリッパはもしカエサルに上訴していなかったら釈放してもおられたであろうにと、まあ、言ったわけですけれども、残念ながら彼らはこの地上のことでしかわからなかったわけです。やがて自分たちが誠の裁き主である主なる神の前に立たなければならないということを、残念ながら彼らは分かっていなかった。でも私たちはこの聖書を通して、やがては主の御前に立たなければならないということがはっきりとしているわけです。人は死んだ後に裁かれることが定まっている、ヘブル書には出てくるわけなんですけれども、やがて私たちは神の前に出なければならない。その時私たちは何と弁明することができるんだろうか。私たちはいつもこの十字架にかかり、また死の中からよみがえられたイエス様を信じ、そしてまた罪が許されて、そしてまたこの十字架の血潮によって清めていただくことができる、その信仰を持って私たちは歩んでいくものとさせていただきたいと思います。